私が今回ゆっくりとお話しようと思ってますのはこのページ見開きの部分になります。もうでもこれ知ってるよ、今度は今更聞かんでもという方はその次のページからの、主任担任教師代務者決定、承認申請書という一連の4ページから間違い探しをしてこの30分間をお楽しみください。ですね、今回いろいろなんか書類皆様に実際のワーク的なものをというふうに考えました。であまり代務者決定というのはレアなケース、よくあるケースではありません。ただ先ほども少しいろいろお話がありましたが、グループの中でお話がありましたが、担任教師が高齢化してくるということがあります。また、最近高齢でなくても急な事故や何らか病気によって、執務が行えないという事態が急に起こります。そうした時に3ヶ月以上その職、その執務が行えない場合は代務者を置くと、遅くても6ヶ月以内に置かなければならないというふうに決まっておりますので、めったにないケースではなくてもしかしてあり得るケースです。でもその中でも今回のこの練習問題はとってもレアなケースで、前任者がもうすでにいない、つまり死亡か何かによって前任者が後任の代務者を決定できないままに、そこを辞めてしまったというとってもレアなケースの練習問題になっております。これからある30分の退屈な方はどうぞそちらの方をしながら、あ、ここは間違いだというのはいっぱい間違いをあえて作っておきましたので、それをご覧になりながら、時々耳を傾けていただければなと思っております。さて、もう一連の話でたびたび重複して、話がなされております。今回の異動に関して何が起こってくるのかというと、教師の辞任の申し出、ここから基本的に始まっていきます。でここにも書きました、本人、教師本人からの辞任の申し出が、まあ、役員会あるいは教会にある、ここが発端になります。まあ、これは諸般の自由、体調的な問題だったり他の教会から呼ばれたり、まあ、いろんな理由があります。ただここで教会が辞めさせようとする場合は辞任には当たりません。これは解任というまた別の少しややこしい手続きになります。まあ、諸般の理由があっていろいろ教会の方から申し出があったとしても、まあ、基本的には牧師先生に了解をしていただいて、牧師先生が辞任を申し出るというふうな形を取る方がお互いにとってその後の歩みにおいては健全なのかなというふうに思っております。辞任の手続き云々、これ単に知ってる人だけやってんでしょ、自分のとこだけで終わってんでしょと思ってるかもしれませんが、きちんと広告される案件になっております。見ておられる方は見ておられると思いますが、信徒の友の中にまた、教団新報の中に広告されることになっております。ですからここで解任した教会、解任された教師ってなると、ずっと傷ではありませんが印象に強く残り続けます。決してこれは、良いことではありませんので、できればきちんと話し合いをしていただいて辞任という形で手続きをしていただけたらと思っております。さて役員会でこの教師からの辞任の申し出があって、その時にポイントになってくるのは、あくまで手続きの件ですが、議長を教職が務めることは基本的にできません。自分の辞任に関する案件になりますので、全体の役員会の指揮、陣取りは、教職がしたとしても、この案件については教師が辞任するという議案についてだけは別に、 議長を立ててください。それは役員会の中の方、役員の中の誰かをそこに当てて、その部分だけ仮議長という形で、その方の進行で行ってください。その役員会で決めるのは、役員会が教師の辞任を認めるということ、可決するということと、それに向かって、総会の開催、教師辞任の総会を開催するということを決めていただきます。2週間の広告、州法や刑事によって行う広告をした後に、多くの場合は臨時総会という形になります。先ほどのグループの中でも話し合いがありました。私も教職して23年目になります。23年前、進学校で教わったのは、辞任するときには、遅くても、基本的には9月ぐらいまでに申し出るようにというふうに教わりました。でも最近の傾向を見ておりますと、信濃町協会のケースのように1年ぐらい前に申し出ているケースもよくお受けいたします。そういう時の場合は定期協会総会の中でも扱われるかもしれませんが、基本的には臨時総会、つまりこの教師の辞任のことについてのみ、臨時総会というのはその案件、挙げられた案件のみ、審議いたしますので、その臨時総会において開催して行ってください。この時も開会の部分においては教師が議長を務めることができますが、この辞任について扱う案件の部分に関しては、教師、その辞任される教師は議長を務めることができません。代わりの役員さんに議長をしていただいてください。ただ複数墓会されているケースの場合は、担任教師の方が担うことはできるかと思います。で、基本的にこの臨時総会が揉めそうなので、他から教師に来ていただきたい、ということが時々あります。十分に考えられるケースですし、これからの教会を期するということで大事だということで、他からの教師が派遣されることもあります。ただ形式上地区に依頼をして地区の誰かを派遣するということは形式上できません。教区にこういった場合は依頼をしてください。教区から適当な方、結局は地区の地区長であったり、誰かということになるケースが多いですが、教区が派遣したという形を取らせていただきます。そしてこの場合は、一番最初の議案として出てくる、仮議長を立てるときに必ず教区から派遣されたという文言を加えてください。そういうふうな形で教区が派遣したという形で、総会の議事の進行を、他教会の教師が務めることも稀にあります。出していただく書類についてです。出していただく書類については、2つ、申請書、そして総会の議事録になります。これを1セットとして3セット3部出していただくことになります。ここまでで何か部分部分で質問すると時間ないのかな。では招聘について、です。招聘についてももうずっとお話がされておりますので、重複する場面かと思いますが、この辞任を受けて教師の招聘委員会が設置されます。教師招聘のここで選定に当たります。それを受けて役員会、そこで選定が決まった上で役員会でのその招聘委員会で決められた教師の招聘、それから総会の開催ということを決めていただきます。ぜひこの招聘委員会を設置するにあたって、招聘委員会に依頼するときに、また依頼する中で、ぜひ教会の伝道のビジョンというのをこの時にしっかり話し合ってください。 また後ろの方にも招聘の条件云々ということがありましたが、この条件もしっかりと教師の社技だけではなく、さまざまな待遇についてもここで話し合ってください。ここで話し合わないでということになると、また行き違いということや、勝手なおいでになる教師の新卒でない場合は前任教会と同じだろうというふうに勝手に思い込んでということも十分に考えられます。ですから、しっかりとまずは私たちの教会はこういう伝道のビジョンを持っているんだという伝道のビジョンを話し合う、それから、条件についてもしっかりと招聘委員会と共有するということです。条件については総会や教会全体協議会などを開いて話し合う必要はないかと思いますが、ぜひこういう機会になりますので、教会全体協議会などを開いて、この伝道のビジョンというのは話し合っていただきたいと思います。招聘される教師にとっても一からというよりは、ここでこういうふうな伝道ビジョンを持っているということが示される方が、事前の準備等も十分にやりやすいかと思います。そういった上で、招聘をした上でその先生をお呼びするかということを役員会で決める、そして総会を開催することを決めます。同じように、総会の開催については2週間の週報や掲示によって報告をいたします。そしてこれも多くの場合は臨時総会という形になります。招聘する先の教会の辞任との兼ね合いがあるからであります。臨時総会を開いて、招聘を決めるということになります。教師が不在、つまり無僕の期間があったり等で、教師が不在の場合、教区にご相談ください。先ほどのことと同じように、基本的には役員が仮議長を立てて仮議長となるということではありますが、教区より先ほどと同じような理由で地区の誰かを派遣することも考えられます。そして教区を通して教団に書類の提出をしていただきます。これも3セット申請書と総会の議事録、これを合わせて3セットを作っていただくことになります。ここまで少し確認で、何か不明な点等ありますでしょうか。退屈でしょ、手続きの方法っていうのは。あ、どうぞ。
形式っていうのが出てきます。
はい。
これは見たことがないんですが、いつどういうふうに手に入れてる
んですか。はい、ありがとうございます。様式というのが、昔はハンドブックというのを各教会にオレンジ色の冊子でお配りしておりました。ただ、あれに便利なもので、前任教師が持っていっちゃうということが多々ありますし、B 版であったの、今 A 版のものが基本になっておりますので、局に在庫が全くなくなってしまいました。そこで今日来てくださっている豊川さんが、局のホームページを開設してくださっております。教区のホームページの中に左側にバーナーがありまして、項目がありまして、その中に資料集という項目があります。そこを開いていただきますと、教区に対する諸申請、五条との諸申請から始まって、この教務関係の書類、さらには23条申請、これは土地等が関わってくる23条申請、さらに宗教法人法の規則の変更と、さまざまな書類の、基本的にはワードあるいは PDF という形でデータを掲載してくださっております。そこから引いていただきますと、この21-1とか22-12というふうな番号のところを見ていただくと、該当するワードのデータをダウンロードすることができます。手書きでオリジナルで作ってくださる方もありますが、できれば、この書式に整って書いていただけると、特に、役員会記録、総会議事録の中で欠けている項目があったりしますと、もう一度書いてくださいとなりますので、できればそちらをご利用くださればと思います。質問ありがとうございます。変わりますか。なければ次に進みたいと思います。 債務者決定に関してです、まあ、順調であれば辞任があって招聘があってこれで次のステップにということになるんですが、急に教師が病欠等であるいは呼びたかったんだけど呼べなかったということも考えられます。実際に新潟信濃町教会さんは順調に呼ぶことができましたが、上尾高等教会さんは1年間父母君を過ごされたというふうに伺っております。実際私東新潟教会で牧師しておりますが、私が来る前2年間無牧でした。うちの教会たびたび3年周期で教師が変わっておりましたので、そう簡単に呼ばへんというふうに怒られたのか、2年間罰を食らって、誰も来ませんでした。ですから無牧の時っていうのはとても大変な時でありますが、うちの教会では、考える時として、とても有意義に働いた、あるいはうちの教会は規模が小さいので社議とのバランスを考えた時に壊れていた備品を整えるのにちょうどいい時間だったとも伺っております。ちょうど新旧大学聖書に買い替えるという時期、それと賛美歌21を揃えるという時期にちょうど重なりましたので、いっぺんに20冊ずつ揃えることができて教師がいなくてよかったというような笑い話もありますが、ですから今度新しい班に揃えるとき私辞めるのかなというふうにちらっとも思ったりしますが、まあ、それは別としてきちんともう一度リセットするという時にぜひ使っていただきたいと思います。ただただ残念な時として過ごすのはもったいないと考えます。改めてしっかりと自分たちが教会員としてできること、そしてやっていくべきことを見つめ直す。私たちの教会ではその間にできるだけ教会にということで無牧の時も祈祷会を続けてみたりとか、信徒奨励日を私が来たらなくなってしまった残念なんですが設けてみたりとか、いろいろなことに取り組まれてきて2年間を過ごされました。でその債務の期間ですが、そういう時に、ただ自分たちだけでということではなく債務者の下でそういうことを行っていただきたいというふうに考えております。教会のビジョンをもう一度立て直していく時、そしてこの無牧の時、債務者が必要となる時を過ごしていただきたいと思います。主任担任教師が欠けた時、教規の109条というところで債務者を設けるようにというふうに決められております。基本的には病気等の療養であったとしても3ヶ月以上続くと思われる時、また6ヶ月以上になった場合は教区の方から強制的に決めても良いというふうに規定もありますので、まあ、基本的には6ヶ月以内に教会が主体となって決めてくださいというふうに読んでおります。役員会を開催して債務者の決定に努めてください。で、なかなか自分の教会だけで決めるということは難しいかもしれません。東新潟教会など新潟地区では基本的に地区に相談していただくようにお勧めをしております。と言いますのはこの債務者を中心として、無牧の時代の直接の債務者が、兼務ではなく専務で代務に勤めることができる場合は別ですが、どこかの教会と兼務の場合は説教者の手当が出てきます。つまり仮に私がこの後ろのあるぬったり、今私東新潟教会ですがぬったり教会で代務をするとなった時に、私体しかありませんのでコピーロボットみたいなのがあれば別ですが、自分一人だけですからどっちかにしか礼拝行けないわけです。また私が行くからという理由だけで礼拝時間を夕方にしてください、土曜日にしてくださいということもやっぱり不可能なわけであります。と考えますと、その期間の説教者、月に一度程度生産式や役員会執行のために月に1回程度行ったとしても、何らかの方法でちょうど上尾合同教会さんが連長でよかったでしょうね、で力で、説教者を手当てしてもらったように何らかの方法で説教者の手当てをするしかありません。そういった時に地区というつながりがあると考えます。 ですから、地区長等に、財務の件について相談してもらっても良いと思います。またそれ以外のつながりの中で、探してもらっても良いと思います。その財務省の方々を決定したら、その教会に、候補者に上がった先生の本務教会の方に承諾を得るようにしてください。例えば私の場合はこの後ろの例でいうとぬったり教会が東新潟教会に承諾を得る。もう承諾ないと牧師がいいと言ったからではなくて、きちんと教会さんの方に書面で通知をして、まあ、口頭でも伝えて、こういう条件でお願いします。この時に必ず条件として、月に何回程度、そしてその手当はどうするのか、また、その場合の萩尾合同協会さんは献金で、宇都宮協会さんが浮いた分をフォローしてくださいましたが、その件はどうしますのかというふうな条件もきちんと話し合ってください。牧師は勝手に OK します。分かった勝手に言います。困るのは役員会です。で、教会です。ですからきちんと書面でお互いに良い関係がさらに築かれていくように了解を取ってください。それが丸2のところになります。そして、責任役員会を開催いたします。総会を開催する必要はありません。責任役員会でことは済みます。そして本務協会の方の役員会でも了解を得て、そしてこれで一つ完結するという形になります。教区に出す書類は、申請書、役員会の議事録、責任役員会の議事録、本務協会、この場合は私の場合は東新潟協会の役員会の記録となります。総会ではなくて責任役員会という記録になっております。責任役員会が何に関わってくるのかというと、教会の財産の管理に関わってきます。財務者ということは単にその機関の母会というふうに私たちは感じますが、実は代表役員にもなります。代表役員になるということは財産の管理も監督するという立場になります。そういう観点からここでは責任役員会の記録ということも必要になってきます。これが財務者就任に関する諸手続き。これは教師異動にかかわらず病欠や教師が死亡した等のさまざまなケースで財務者の就任は考えられます。ですので、気をつけてください。そしてこの場合、無認証教師や引退教師が財務省に就任するケースもあります。無認証教師の場合は本務協会がありませんので、この書類は必要なくなります。一方で引退教師の場合はちょっと面倒くさくなりまして、引退したままでは現状財務省に就くことができません。なので一度その先生に復帰していただいて財務についていただくという少し一手間かかることになっております。さて、代表役員の変更手続きというところに入っていきたいと思います。これは全ての教会に適用されるわけではありません。宗教法人格のある教会はこの代表役員の変更届を法務局に出す必要があります。一連の申請、特に財務者就任であり教師の招聘であり、その書類を出すときに証明書交付申請書というのを一部提出してください。これも先ほどお話をしたホームページの中から引き出すことができます。これに書類を書いていただいて、切手600円分、まだ600円で変わってないですね、郵便手当が変わりますが、600円の内容は証明料が200円、送料、速達料金が400円 実質多分速達400円じゃなくなってると思いますので、多分発行手数料がちょっと下がってるのかなと理解をしております。書類はすぐに、業務の空いている期間ですぐに届くことになっております。ですから400円と速達料金を請求しております。この書類が教団から届くのが、代表役員の選任を証明する証書というのが届きます。でそれが届いたら2週間以内に法務局で登記をする必要があります。法務局に持っていく書類、改めて法務局で確認をしていただきたいのですが、法務局に備え付けてある変更申請書、それから各教会の宗教法人の規則、そして教団から届いた代表役員の選任を証する書面、そして新代表役員の就任の承諾書、そして印鑑証明書、印鑑と印鑑証明書、私これ忘れて2回行くことになりました。で教会の印を押すところがありますね、教会印、そして死亡等の場合と思いますが、前任者辞任の証明書も必要になってきます。これらを持って法務局に申請に行きます。そうすると宗教法人の届け出で代表役員の欄がその新しい教職に変わります。代務の場合も同じであります。代務の場合、代務としてこれを届け出ます。届け出が終わったら基本的に2通証明書、当本の写しをもらってください。2通の理由は、1通は所轄官庁、県庁の方に提出するためです。もう1通は金融機関への名義変更のためです。もし金融機関で届けているのが複数にわたった場合は複数取ってください。1通は県庁に提出いたします。もう1通は金融機関の変更の時に使います。この本局の届け出が終わりましたら丸3のところになりますが、所轄庁というのは県庁になります。そして教団教区に届けが終わりましたという報告をお願いします。この時教団教区にも当本そのまま送ってくださる方もありますが、教団教区は写しで構いません。これらの一連の手続きが終わると金融機関の名義変更ができます。こういった一連の変更の流れになっております。最後のところになります。ぜひ終わりましたら、就任式を開いていただきたいというふうに思っております。ですから一連の書類を出すときにも合わせてこの就任式の申請の願いを出してくださっても構いません。この署名も教区のホームページの中にあります。日程、また指揮者の派遣、基本的な決定は4役会でさせていただきますが、希望、この先生がいいという場合この先生、また日程についても一つではちょっと日程が地区内で重なってしまったりする場合はそれを避けたいと思いますので、2つ3つ候補の日程を挙げてください。教区の4役会、常任常賃会等で地区内で日程が重ならないようにということを重点に置きながら日程の調整をさせていただいております。その日程の調整が、来ましたら各地区、またできれば教区の諸教会にご案内を出していただきたいと思います。新潟から考えますと埼玉にお手紙出しても埼玉の方来ないよねと思うんですが、牧師が変わりましたというご案内文だと思って出してください。ちょっと郵便代上がりましたから往復はがきで110円ぐらいでしょうかね、という手数料がかかりますが、うちの教職変わったんですよというご案内文だと思うつもりで教区内に出していただければ幸いになります。以上が準備してきたものですが、今お話を聞いていてもう一つだけ付け加えさせてください。皆さんお話を聞いていて5条 があります。さまざまな教区地区で五条があります。地区によっては社議の五条がある教会もあるかもしれません。新しい教職を呼びするという時に今の財政では厳しいという時、地区にご相談くださればと思います。また教区にもナルドの献金で社議五条をはじめとしていくつかの五条があります。詳しい五条の説明はいたしませんが、どんなものがあるかだけお話しいたします。一番よく知られているのは社議五条、社議五条があります。そして年金、教団年金の五条、これを教会負担金分、また教師負担金分、教師負担金分は全額になりますが、教会負担金分は一部になります。一等級加入の分に関しての補助をいたします。また教師退職金積立についても補助があります。これ少し条件がややこしいので、また関心のある方は教区事務所の方にお尋ねくださればと思います。新しく教師を招くという中で教会規模が小さくなっていく、だから教師が招けないではなくて、さまざまな手当、さまざまな方法を考えながら、ぜひ教師を招いて力強く地域に伝道していただきたいというふうに考えております。以上、ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、私からの話